30のことだ。その20号。共感は求めるものではない。自然と生まれるものだ。共感を得てからのツールとして SNS が人気です。共感は支持です。共感は体感です。多くの人に共感されると、それだけ多くの支持を得たことになり、体感の覚えでしょう。わかります。共感します。と言われると、とても気持ちがいいもの。頑張ってきたことが報われた気がします。さらに一気に口に承認欲求を満たされます。共感が多ければ多いほど自分が人気者になったような感覚を覚えるでしょう。SNS が浸透されできるだけ共感されるような言葉を選んでいる人も多いはずです。もちろん共感されたい気持ちは誰でもあるものであり、それ自体は悪いことではありません。しかし、エスカレートすると話は変わります。共感の求める気持ちが強くなるにつれて、承認を気にすることになります。発言や行動の基準が自分軸ではなく、他人軸になっています。できるだけ多くの人に共感されようとすると、それだけ多くの人を支持するようになります。共感の重視ではすることを周りの目を気にしなければいけなくなって、ストレスを感じます。どんな発言をすると共感されるか、といったことから考えるようになり、自分の気持ちが後回しになる。ここまで行くと、もはや共感中毒です。共感されるために発言や行動を意識することを行うことはありません。共感を得るために信頼があること、自分の本心の中に隠れていき、いずれ自分を見失うことになるのです。共感について大事なことがあります。共感は求めるものではありません。自然と生まれるものです。積極的になるものではなく、勝手にされるものと考えてください。わざわざ共感されるために行動しないことです。発言や行動の際、共感されるかどうか意識する必要はありません。共感されたら嬉しいですが、共感されなくても気にしないことです。共感されたらラッキーと思うくらいでいいのです。自分のやりたいようにやっていたら、いつの間にか共感されていたというようなことです。あなたの好きなようにしてください。やりたいことも好きなことも叶えた夢もあくまで自分の気持ちが大事です。発言も行動も生きたも自分の意思を尊重して自分の意思で進めていくことです。共感されなくても気にしません。周りがどう思われようと関係なし、思ったことも感じたことも素直に他のまま発信することです。そんなら意図せず人から共感されることがあります。それで十分です。共感は求めるものではなく自然と生まれるものです。わざわざ共感されるような発言や行動を意識しない。